このテープでは、県政だより三三高知2014年10月号、10月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ、および高知県教育委員会特別支援教育課からのお知らせをお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、高知家の食卓グルメその7、東洋町のこけら寿司、平成26年8月豪雨による被害への対応と今後のさらなる対策について2ページ、ピックアップ1、3ページ、学力向上の歩みを確かなものに、ピックアップ2、4ページ、高知家丸ごと東部博にご期待ください。連載コーナー、高知家自慢の家族、5ページ。地域みんなの力で守る一人一人の大切な命。障害者支援施設、大型精神園施設長、森本孝夫さん。特集6ページ。みんなで逃げる、みんなで助かるために。災害時、要配慮者の避難支援の取り組み。情報広場7ページ、催しその1、県立盲学校の体験入学、その2、介護の日のイベント、その3、オレンジリボンキャンペーンの講演会、その4、高知国際版画トリエンナーレ展、その5、畜産試験場祭りと茶業試験場祭り、その6、高知黙々ランド秋祭り、お知らせその1、高校生の奨学給付金、その2、戦没者の妻の特別給付金、その3、赤い羽共同募金運動、募集、沖縄土佐の塔慰霊巡拝の参加者募集、その他、県有地の売却。県立施設のご案内8ページ、土佐山内家宝物資料館その1、長町の世界展、その2、和とじ町づくりの工作講座、文学館その1、中脇初江展、その2、中脇初江さんの記念対談、美術館その1、石本康弘写真展、その2、石川虎次展、その3、ビリー・カウイーの映像上映、坂本龍馬記念館、幕末維新期の書画と写真展、歴史民俗資料館その1、長宗我部氏と宇喜多氏の特別展、その2、長宗我部氏と宇喜多氏の展示解説、その3、長宗我部元親の講演会、野市動物公園その1、開園記念日イベント、その2、婚活イベントの参加者募集、牧野植物園その1、山のにぎわい、花沢地、その2、天然ゴムのできるまで。高知県推計人口9ページ、三三高知の発行や問い合わせ10ページ、10月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ11ページ、最後に高知県教育委員会特別支援教育課からのお知らせ12ページ、以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。10月号の表紙は東洋町のこけら寿司です。たっぷりの柚子酢と焼き鯖のほぐし身をご飯に混ぜ、薄焼き卵、人参と人参葉、椎茸を彩りよく乗せた押し寿司。大きな木枠で何十人前も作る東洋町の郷土料理。毎週土曜日に開催する野根の朝市や海の駅東洋町で販売しています。詳しいことは東洋町産業建設課電話 0887-29-3395 までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。
今月はまず最初に、平成26年8月、豪雨による被害への対応と、 今後のさらなる対応についてお伝えします。8月初旬の台風12号と11号の影響により、高知県内も記録的な豪雨に見舞われました。広島での土砂災害や全国のその他の地域で亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げます。県内ではこの豪雨で亡くなられた方はいらっしゃらなかったものの、浸水などの住宅への被害が2000棟以上、さらには土砂災害などにより道路が寸断され、2878人もの方が一時的に孤立されるなど、大変に不安な思いをされた方もたくさんいらっしゃいます。まずはこうした被害に遭われた県民の皆様に心からお見舞いを申し上げます。県では今回の豪雨による被害から一日も早く復旧するとともに、今後同様の災害が起きた場合にも、被害を最小限にとどめるための対策も進めてまいります。一つ目は、今回の災害による被害への対応について。その1、まずは今回被災した92箇所の県管理道路、22箇所の地滑り、42の河川流域での浸水などの被害について、直ちに応急措置を実施しています。その2、農業分野や林業分野などに生じた甚大な被害に対して、実施可能な支援策を直ちに進めるとともに、さらに必要となる対策については、県議会9月補正予算案に計上しています。二つ目は、再度、災害などの防止について。その1、今回、広範囲に浸水被害をもたらした、いの町の宇治川と天神ヶ谷川、日高村の久坂川と戸賀寺川、高知市の甲水川、四万十町の吉見川などについて、国、県、市町村などの関係機関による協議会を設置し、各河川の治水能力を増強させるための方策を検討します。その2、土砂災害から人命を守るために、昨年度より土砂災害警戒区域の指定を年間500箇所から1000箇所に倍増して進めています。平成28年度からはさらにスピードアップして年間2000箇所の指定を行うため、来年度は事前の調査の実施数を倍増します。また、県民の皆様に事前に危険な箇所を知っていただくため、警戒区域、指定前の土砂災害、危険箇所などについても、土砂災害に関する学習会の開催などを通じて、さらなる周知を図ります。県では、近い将来に高い確率で起こると言われている南海トラフ地震や、今後も繰り返し襲ってくる台風や大雨の被害に対して、できる限り最小限の被害で食い止めることができるよう、全力で対策を進めてまいります。県民の皆様も、県のホームページに掲載している高知県防災マップ、http://bousaimap.pref.kochi.lg.jp/ で、土砂災害危険箇所や津波浸水予測図をご確認いただくなど、日頃から災害に備えてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http:// www.perief.kochi.lg.jp/soshiki/01/01/01です。
次は県政ピックアップその1です。学力向上の歩みを確かなものに。平成26年度全国学力・学習状況調査結果から。県では平成24年3月に策定した高知県教育振興基本計画重点プランに基づき、子どもたちが志を抱き夢を叶えるために必要な知・徳・体の力を育成する取り組みを充実させています。特に学力については、小学校は全国上位に、中学校は全国平均に引き上げることを目標に、子どもたちが自ら学び、考える力を育てる取り組みを全力で進めています。その成果を図る指標となるのが、全国の小学校6年生と中学校3年生の国語、算数、数学の学力と、生活習慣や学習状況などを、平成19年度から調査している全国学力・学習状況調査です。今年も全国すべての公立小中学校で4月22日に実施され、その結果が8月25日に公表されました。それでは、今回の調査結果に基づく県内の小中学生の学力の状況をお伝えします。まずは小学生です。調査が始まった平成19年には、各教科とも全国平均を下回っていましたが、年々改善し、昨年からは国語算数ともに全国平均を上回っています。しかし、基礎的な知識を活用する力を問う B 問題では、今年も全国平均をわずかに下回る結果となっています。また、中学生についても、調査が始まった平成19年からは改善傾向ですが、依然として各教科とも全国平均を下回っており、特に基礎的な知識を活用する力を問う B 問題への対策が課題となっています。次に、県内の小中学生の家庭学習の状況をお伝えします。学校の授業以外でも1時間以上学習する子どもの割合が、小学生で 67.3%、中学生で 64.6% と、5年前に比べて 7% 程度向上しています。また、自分で計画を立てて家でも勉強していると肯定的に回答した子どもの割合が、小学生で 61.9%、中学生で 52.9% と、5年前に比べて 10% 以上向上するなど、子どもたちの家庭学習の習慣が着実に身についてきています。さらには、全国の約 2.8 倍となる 84.6% の小学校と、全国の約 2.5 倍となる 55.9% の中学校で、放課後を利用した補充学習を週に1回以上実施しています。こうした取り組みの積み重ねにより、本県の子どもたちの学力は改善傾向にあり、自分には良いところがあると思う、学校の決まり、規則を守っているなど、心の土壌も培われてきています。今後も子どもたちの学力をさらに高めていくためには、今回の調査結果を丁寧に分析し、より効果的な対策を講じていく必要があります。県では、次の3つのような取り組みを強化することで、学力向上の歩みを確実に進めていきたいと考えています。その1、思考力や表現力の育成。今回の調査結果で課題がより明らかになった思考力や表現力の育成に向けて、学習シートなどの教材や指導用資料の活用の徹底、国語における思考力の育成に重点を置いた教材の作成と活用、国語・数学の教員の指導力を向上する研修の充実、 といった対策を実施していきます。その2、言葉の力の育成。新聞を活用した授業の推進や県の推薦図書リストの中から子どもたちがおすすめの本を紹介し合う取り組みなどにより、学力向上の機関となる言葉の力を育成します。その3、キャリア教育の推進。職場見学や職場体験などの活動を充実することで、子どもたちの目的意識や学ぶ意欲を育むキャリア教育をさらに推進します。県では、今回ご紹介した取り組みをはじめとして、これからも高知県の子どもたち一人一人の知、徳、体を大切に育んでまいります。他方で、子どもたちの学ぶ力を育むためには、ご家庭での規則正しい生活リズムの定着や、家族とのコミュニケーション作りなども重要です。県としても、将来に希望を抱き、その夢を叶える力を育成するために全力で取り組みを進めてまいりますので、県民の皆様におかれましても、引き続き地域の子育て活動や学校での教育活動などにご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、高知県教育委員会小中学校課、電話 088-821-4638 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.perf.kochi.lg.jp/sohikei/310301/です。以上で県政ピックアップその1を終わります。次は県政ピックアップその2です。来年4月29日から開催する高知県まるごと東部博にご期待ください。高知県の東部地域には世界ジオパークに認定された室戸ジオパークなどの雄大な自然、空海ゆかりのパワースポット、金目丼やちりめん丼、こけら寿司などの絶品グルメ、陶芸や製陶などの伝統文化、柳瀬森林鉄道などの歴史遺産、そして何より地域で暮らす人々の温かさといった高知県の魅力がぎゅぎゅっと凝縮されています。また、高知東部自動車道の延伸が進むなど、東部地域の魅力を県内外の方々にも体感していただくための環境が整いつつあります。この機を捉えて、来年の4月29日から、高知県東部の人のおもてなしとジオの恵みに出会う旅をコンセプトとした、高知県まるごと東部博を開催することになりました。そして、本番に向けたプレイベントの第1弾は、10月11日土曜日と12日日曜日の2日間、安芸市役所とその周辺で開催する高知東海岸グルメ祭り&西日本ご当地じゃこサミットです。県東部が誇る海、山、川の豊かな食材を使ったご当地グルメをはじめ、西日本各地のじゃこ料理が一堂に集結、ごめん奈半利線のキャラクターショーや郷土芸能のステージイベントなども合わせてお楽しみください。さらに10月11日土曜日の10時30分には、高知を拠点に活躍する沖縄出身の6人組 J-POP バンドジャーバーボンズが安芸市役所にやってきます。東部博のイメージソングハッピーを歌って、みんなで一緒に盛り上がりましょう。この他にも、東部の英文がぎっしり詰まったプレイベントをこの秋から続々と開催します。その主なものを3つご紹介します。その1、12月5日、6日、12日、13日、19日、20日、23日、24日、 25日の9日間、北川村モネの庭マルモッタンの園内にて、夜の睡蓮の池周辺をライトアップして、幻想的な空間を演出する光のフェスタ in モネの庭を開催します。その2、来年2月28日土曜日から3月3日火曜日までの4日間、室戸市、北川村、奈半利町、田野町、安田町、安芸市内の各所にて、第10回土佐の町屋ひな祭りを開催します。その3、11月はゆず列車、12月はイルミネーション列車、1月と2月は観光開き列車、2月と3月はひな祭り列車といった御免奈半利線の特別列車が運行します。この他のプレイベントなどについては、まるごと東武博のホームページ、http://kochi-toubu.jp/ をご覧ください。以上について詳しいことは、高知県東部地域博覧会推進協議会、電話088734-0866 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップその2を終わります。
次は、連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回ご紹介するのは、障害者支援施設、大型精神園施設長の森本隆夫さんです。南海トラフ地震の際には、最大で34メートルもの巨大な津波が襲うと予想される黒潮町で、知的障害者の支援を行っている大型精神園の森本施設長に、災害時における要配慮者への支援について伺いました。森本さんは語ります。大型精神園は大規模な災害が発生したときに、特別な配慮を必要とする高齢者や障害のある方などを受け入れる福祉避難所となります。そのため、常に10日分の備蓄品を準備していますし、県の補助金を活用して発電機も購入しました。また、平時から数人のスタッフが交代で施設に寝泊まりしているほか、地震の震度によって各職員がどのように行動するのかといったマニュアルも作っています。ですが、避難された皆さんの命を守り、安心して生活していただくためには、精神園の力だけでは十分とは言えません。そこで、昨年3月、町内7つの施設で福祉避難所協議会を組織しました。災害時でも連絡を取り合えるように衛星携帯電話を準備したり、道路の寸断などで自分の職場まで行くことができない職員は、近くの福祉避難所でお手伝いをするといった協力関係を築いていきます。8月28日、精神園に協議会のメンバーが集まって、高齢者や発達障害者など5つの要支援者モデルの方々にどのような支援ができるのかを具体的に検証する福祉避難所運営訓練を実施しました。近隣地域の方にも20人ほど参加していただき、一緒に炊き出し訓練などを行う中で交流を深めることができた一方、地域の方と施設の職員との役割分担をどうするかといった課題も見つかりました。大規模な災害で陸路や海路が寸断されると、必要な支援がなかなか行き届かない場合があります。また、施設の職員やその家族も被災する可能性がありますので、人材の確保も大きな課題となります。そこで頼りになるのが地域の方々の力です。今後も今回のような訓練を繰り返し行うことで、地域の皆さんとのつながりを強めながら、福祉避難所としてのノウハウを積み上げていきたいと思っています。以上について詳しいことは、大型精神園 電話 0880-43-2139 までお問い合わせください。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は特集です。みんなで助かる、みんなで逃げるために。災害時、要配慮者の避難支援の取り組み。地震や風水害などの自然災害から命を守るために迅速な避難が求められる中、地域には高齢者や障害のある方、乳幼児など災害時に配慮が必要な方が多数いらっしゃいます。例えば、平成23年の東日本大震災では、被災した3県の人口1000人あたり 3.2 人の方がお亡くなりになりましたが、障害のある方だけで見ると、倍以上の死亡率となる1000人あたり 7.7 人の方がお亡くなりになりました。また、被災地全体の死者のうち、65歳以上の高齢者の割合は約6割に上ります。さらには、こうした配慮が必要な方を救おうとされた方々についても、281名の消防関係者、56名の民生委員が犠牲になるなど、多くの尊い命が失われました。しかし、災害時に一人で避難することが困難な方が、どんな状況でどこに住み、いざという時に誰が支援するのか事前に分かっていれば、より円滑な避難支援が行われ、犠牲者を大幅に減らすことができます。そこで、昨年6月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の名簿の作成が市町村に義務付けられることになりました。また、この名簿は、ご本人から同意を得られた場合に限り、消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、地域で避難支援を行う関係者に平常時から提供されます。こうした新たな仕組みも踏まえて、県ではこれまでの要配慮者の避難支援対策に加え、次のような取り組みを進めています。その1、県や市町村、県民の皆様で力を合わせて、災害時の犠牲者を一人でも減らすために、要配慮者の避難支援が適切に行われるよう、今年3月に高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドラインを策定し、市町村や地域の仕組みづくりを支援しています。その2、高齢者施設や障害者施設を一般の避難所では、生活に支障がある高齢者や障害のある方などを受け入れる福祉避難所として指定し、避難生活に必要な物資や機材の購入を支援しています。県内の福祉避難所は年々増加しており、昨年度末の段階で108箇所が指定されています。その3、福祉避難所運営訓練マニュアルを作成するとともに、安芸市、黒潮町、中土佐町をモデル市町村とした訓練や研修会などを開催し、福祉避難所の運営に必要な人材の育成、確保につなげていきます。このように、県では南海トラフ地震をはじめとしたあらゆる災害から県民の皆様の命を守るため、引き続き全力で地域地域の防災・減災の取り組みを応援してまいります。県民の皆様におかれましても、今回ご紹介したような避難支援の取り組みや避難行動要支援者名簿を日頃の見守り活動にもご活用いただき、まずは人と人との絆を強めることを通じて、災害に強い地域づくりにつなげてまいりましょう。参考として、その具体的な手順を申し上げます。 ステップ1、地域でお互いを知るため、抜け漏れのない名簿作り。名簿は各市町村が作成します。地域の皆様におかれましても、支援が必要な方の情報を市町村に提供していただきますようお願いします。ステップ2、地域で考え、一人一人の避難計画を作る。災害時には、周りも自分も混乱し、大変な状況になることが予想されます。普段から一人一人がどのように避難し、助け合っていくのかを、支援が必要なご本人やご家族を含む関係者で話し合い、個別の避難計画を作っておきましょう。ステップ3、地域で協力して計画した避難方法を試す。よくできた個別計画でも、災害時に初めてやってみるではうまくいきません。普段から訓練などを通じて、地域での支え合いの関係づくりを進めましょう。県では、ここでご紹介したような内容を含め、災害時に備えて、地域の皆様で取り組んでいただきたいことをまとめたパンフレット、みんなで逃げる、みんなで助かる、災害時要配慮者の避難支援の手引きを作成し、市町村や地域で避難支援を行う関係者の方々などに配布しました。また、この内容を関係者以外の県民の皆様にも幅広く知っていただくため、概要版のリーフレットを県庁の県民室や市町村の窓口などで配布しています。県庁地域福祉政策課のホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/sochi.ki/06/01/01/ でもご覧いただけますので、皆様の地域の防災活動にぜひお役立てください。以上について詳しいことは、県庁地域福祉政策課電話 088-823-9090 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて催し物のお知らせです。6件あります。その1、県立盲学校体験入学。見え方や目について気になる方を対象に、盲学校での授業体験や就学・入学に関する相談を行います。体験入学の日時を申し上げます。中学3年生以上の方、成人の方も含みます。日時、11月20日木曜日、9時30分から15時30分。中学2年生以下の方、乳幼児も含みます。日時、11月21日金曜日、9時30分から15時。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。申し込み期限、11月5日水曜日。申し込み方法、郵送またはファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0926 高知市大前町 6-32 県立盲学校、電話 088-823-8721 ファックス 088-873-9643 です。またホームページhttp://www.kochi.lg.jp/ kochinet.ed/mo-s/ にも詳しく掲載しています。その2、第5回高知介護の日2014、11月11日の介護の日に合わせて、介護の日作文コンテストの表彰式のほか、介護の仕事体験や介護相談、カウカウ爆笑ライブ、列車戦隊特急ジャーショーなどの多彩な催しを行います。日時、11月9日日曜日、10時から16時、場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園、参加料無料、詳しいことは高知県庁高齢者福祉課、電話 088-823-9631 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefu.kochi.lg.jp/soshi-k-i/060-201/ にも詳しく掲載しています。その3、高知オレンジリボンキャンペーン2014講演会。虐待的環境が子どもの人生を変えるをテーマに、心岐阜臨床心理センターの長谷川博一さんによる講演会を行います。申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。日時、10月25日土曜日、13時30分から16時、受付は13時からです。場所、四万十市宇山さつき町にあります。四万十市立中央公民館大ホール。受講料無料。詳しいことは児童家庭支援センター若草、電話 0880-33-0258 までお問い合わせください。その4、第9回高知国際版画トリエンナーレ展、土佐市と版画の文化の発展を願い、1990年から3年に一度開催している高知国際版画トリエンナーレ展。今回は約200点の厳選された入賞入選作品を展示します。ぜひこの機会に世界レベルの版画作品と土佐市の魅力を堪能してください。日時、10月11日土曜日から11月30日日曜日、9時から17時。なお、月曜日は休館です。月曜日が祝日の場合は、翌日が休館となります。場所、阿川郡伊野町にあります、伊野町紙の博物館。入場料、一般500円。前売りは300円です。小中高校生は100円です。詳しいことは、伊野町紙の博物館内の土佐市国際化実行委員会、電話 088-893-0886 までお問い合わせください。また、ホームページ http://kamihaku.com/ にも詳しく掲載しています。その後、畜産試験場祭りと茶業試験場祭り、両試験場の研究・事業成果などを展示します。また、畜産試験場で飼育する動物たちを、 見学していただけるほか、豚肉の試食や野菜の収穫体験などを実施します。茶業試験場による土佐茶の試飲や、ほうじ茶の製造実演なども行います。日時、11月2日日曜日、10時から15時、場所、佐川町中組にあります、県畜産試験場、参加料無料。詳しいことは、県畜産試験場、電話、0889-22-0044 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.prefu.kochi.lg.jp/soshiki/16098/ にも詳しく掲載しています。また、県茶業試験場へのお問い合わせは、電話 0889-32-1024 です。ホームページアドレスは、http://www.prefu.kochi.lg.jp/soshiki/16058/です。その6、第10回高知もくもくランド2014秋祭り。10周年の今年は、木育から広がる家族の笑顔をテーマに、木造住宅関連企業による住宅相談、木育スタンプラリー、親子で楽しめる木工教室、森の検定、林業や木造住宅に関するセミナーなどを開催します。住宅に使われる木材がどのように作られているのかを楽しみながら学べます。ご家族、ご友人と一緒に森の恵みを感じる一日を過ごしてみませんか。日時、10月25日土曜日、26日日曜日、10時から17時、場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園。参加料無料。詳しいことは、高知県木材普及推進協会、電話 088-883-6721 までお問い合わせください。次はお知らせです。3件あります。その1、高知県高校生等奨学給付金の申請手続きはお済みですか？平成26年度に高等学校等に入学した1年生の保護者で、次の要件を満たす方に奨学給付金を支給します。まだ申請がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。対象、7月1日の時点で、次の1から3の要件をすべて満たす方。1、保護者が県内に在住。2、保護者全員の平成26年度の市町村民税所得割が非課税、または生活保護、生業扶助、受給世帯。3、高校生等が、高等学校と就学支援金の受給権者。なお、中途退学者が学び直す場合などが該当する学び直し支援の対象者も受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。申請期限11月14日金曜日、消印有効です。申請案内配布場所、県内の高等学校等、県教育委員会高等学校課、 高知県庁私学大学支援課、申請方法郵送、なお県内の高等学校等に通われている場合は在学している学校を通じて申請してください。支給額27,800円から138,000円です。世帯状況等によって支給額は異なります。お申し込みお問い合わせ先は国公立高校は県教育委員会高等学校課、電話088-821-4851です。またホームページ http://www.perefu.koch.lg.jp/soshiki/311701にも詳しく掲載しています。私立高校等のお申し込みお問い合わせ先は高知県庁私学大学支援課、電話088-823-9135です。ホームページアドレスは http://www.perefu.koch.lg.jp/soshiki/140901/です。その2、戦没者等の妻の皆様へ特別給付金の請求手続きはお済みですか。次の方を対象に特別給付金が継続支給されます。まだ請求されていない方はお早めに手続きをお願いします。対象、第22回特別給付金以後の受給権を取得し、平成25年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などの給付を受けている戦没者等の妻、請求期限平成28年6月13日月曜日、なおその他の支給要件、請求手続きなどについてはお問い合わせください。詳しいことはお住まいの市町村援護担当課、または高知県庁地域福祉政策課、電話088-823-9662までお問い合わせください。その3、赤い羽共同募金運動。今年も10月1日から12月31日まで赤い羽共同募金運動が実施されます。寄せられた募金は地域のさまざまな福祉活動に役立てられます。多くの皆様のご支援ご協力をお願いします。詳しいことは社会福祉法人高知県共同募金会、電話088-844-3525までお問い合わせください。またホームページ http://www.akihane-kochi.jp にも詳しく掲載しています。次は沖縄土佐の塔慰霊巡拝の旅参加者募集のお知らせです。沖縄及び南方諸地域で戦没された方々を追悼し、平和を記念するために沖縄県八重瀬町に建立された土佐の塔慰霊巡拝の旅に参加する戦没者の遺族の方を募集します。日時、 11月15日土曜日から17日月曜日、場所沖縄県八重瀬町ぐしちゃん、募集人数35人、参加料6万2000円、申し込み期限10月23日木曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 です。次は、県有地売却のお知らせです。入札書は簡易書き留めでの郵送、または直接持参により受け付けます。なお、現地説明の日程や入札手続きなどの詳細は、ホームページをご覧ください。ホームページアドレスは、http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801です。それでは物件を申し上げます。4件あります。物件1、東部地域、所在地、安芸郡田野町、阿座西森次、318番3、地目、宅地、地籍、320.66平方メートル、建物あり、最低売却価格227万円。物件に、東部地域、所在地、江南市赤岡町阿座城山前1605番4、地目、宅地、地籍 382.33 平方メートル、建物あり、最低売却価格538,630円。物件3、西部地域、所在地、須崎市大間西町233番3、地目、宅地、地籍 223.58 平方メートル、建物なし、最低売却価格228万円。物件4、西部地域、所在地、宿毛市、小津市町、小津市阿座、尾崎山502番19、地目、宅地、地籍 455.86 平方メートル、建物あり、最低売却価格335万2000円。入札受付期間、10月9日木曜日から22日水曜日。詳しいことは、高知県庁管財課、電話 088-823-9323 までお問い合わせください。次は、土佐学びの日のお知らせです。11月1日は、高知県教育の日、志、土佐学びの日です。この日をきっかけに、高知家の家族みんなで教育について考えませんか。詳しいことは、ホームページ、www.perefdot.kochi.lg.jp/soshiki/310101 に掲載しています。また、土佐学びの日で検索もできます。次は男子プロゴルフトーナメント、カシオワールドオープンのお知らせです。予選ラウンドは 11月27日木曜日、28日金曜日、決勝ラウンドは29日土曜日、30日日曜日です。開催コースは高知黒潮カントリークラブ、前売り券好評発売中です。またホームページ http://www.casyo.co.jp/cwo/ にも詳しく掲載しています。最後に10月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。10月の開催日は4日土曜日、5日日曜日、12日日曜日、13日月曜日祝日、18日土曜日、19日日曜日、25日土曜日、26日日曜日です。13日月曜日祝日は重賞競争第18回黒潮菊花賞です。26日日曜日は準重賞競争グランディールレディースシリーズミラク特別です。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県、高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。それでは、各施設をご案内します。案内1、土佐山内家宝物資料館、高知市高城町 2-4-26、電話・ファックスとも 088-873-0406、入館料300円。休館日、会期中無休。その1、特設展、脇譲る歴史、長丁の世界展。開催日、10月3日金曜日から12月7日日曜日、長丁と言われる約1万5000点の古文書が綴られた。帳簿から江戸時代を中心とした迫力ある歴史の数々を紹介します。その2、工作講座、紙を綴る和とじ帳作り。開催日、10月19日日曜日、開催時間14時から16時、伝統的な道具と作り方で、和とじ仕立てのメモ帳を作ります。場所、土佐山内家宝物資料館隣山内会館、 参加料600円。募集人数先着20人。なお、筆記用具をご持参ください。申し込み方法、電話、またはハガキ、ファックス。案内に、文学館、高知市丸の内、1-1-20、電話、088-822-0231、観覧料、常設展のみ360円、休館日、年末年始を除き、年中無休。その1、中脇発影展、チャーちゃんの里帰り、開催日11月3日、月曜日祝日まで、観覧料500円、常設展も含みます。その2、中脇初江さん記念対談、開催日10月26日日曜日、開催時間14時から15時30分。中脇初江さんと当館館長によるトークイベントを開催します。参加料500円、常設展も含みます。募集人数先着100人。申し込み方法、電話、または文学館でも受け付けています。案内3、美術館、高知市高須353-2、電話 088-866-8000、 休館日会期中無休。その1、石本康弘展示室オープン記念、石本康弘写真展、この素晴らしき世界一揆、開催日10月12日日曜日から12月7日日曜日、高知ゆかりの写真家石本康弘さんの作品の展示室が10月12日にオープン。これを記念して代表作を中心に紹介します。その2、没後50年石川虎次展、開催日10月22日水曜日から12月14日日曜日、県出身の洋画家石川虎次の没後50年を記念して、初期から晩年までの家業をたどります。その3、アーティスト・イン・レジデンス2014公演ビリー・カウイ映像上映、開催日11月3日、月曜日祝日、開催時間11時から16時、当館の開館記念日に美術館ホールで 3D 映像を上映。入館料無料、出入り自由です。案内4、坂本龍馬記念館、高知市浦戸城山、830、電話 088-841-0001、 入館料500円、休館日年中無休。幕末維新期の書画と写真展、開催日10月4日土曜日から平成27年1月16日金曜日まで、後藤庄次郎ら幕末に活躍した人々の書画や写真を展示。案内後、歴史民俗資料館、南国市お校長八幡1099-1、電話 088-862-2211、 特別展開催時観覧料510円、休館日10月は無休。ただし、超曽我部展示室は10月1日から10日まで展示替えのため休室。その1、 高知岡山文化交流事業特別展、長宗我部市と宇喜田市。開催日10月11日土曜日から12月7日日曜日。その2、講座展示解説、長宗我部市と宇喜田市。開催日10月19日日曜日、開催時間14時から16時、岡山県立博物館の内池秀樹さんと当館の学芸員による講座と展示品の解説を行います。参加料無料、ただし観覧料が必要です。募集人数先着150人。申し込み方法、電話またはファックス、メール。その3、講演会、天下人と長宗我部元親、開催日11月8日土曜日、14時から16時、高知大学教授、角智明さんに元親とその時代の天下人についてお話しいただきます。参加料無料、ただし観覧料が必要です。募集人数先着150人。申し込み方法、電話またはファックス、メール。ファックス 088-862-2110。 E メールアドレス rekimin@kochi-bun-kazaidan.or.jp 案内録、野市動物公園、江南市野市町、大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日10月6日14日20日27日。その1、開園記念日イベント。開催日11月1日土曜日から3日、月曜日祝日。開園記念日の3日は入園料無料。その2、婚活イベント、野市でズー婚、参加者募集。開催日11月8日土曜日、開催時間10時から16時。なお、受付は9時30分から行います。雨天決行。参加料、入園料込み2500円。なお、前日、当日のキャンセルは、飲食代をお支払いいただきます。募集人数、男女、それぞれ20人。また、申し込み多数の場合は、抽選を行います。募集年齢、25歳から40歳。申し込み期限、10月26日、日曜日まで。申し込み、お問い合わせ先は、電話 088-884-4480、高知法人会青い鳥。案内7、牧野植物園、高知市五台山、4200-6、電話 088-882-2601、 入園料720円、休園日年末年始を除き年中無休。その1、五台山花山木、五の巻秋、山のにぎわい花沢地。開催日10月11日土曜日から 11月25日火曜日、土佐のおもてなしの心を花で表現する花サーチが秋の装いとなって登場。会期中は講演会や屋外の茶会など多彩なイベントを開催します。その2、植物からの贈り物シリーズ第6回天然ゴムのできるまで、開催日10月11日土曜日から平成27年2月8日日曜日まで、植物学的・社会学的視点から天然ゴムの原料、パラゴムの木を紹介。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から8月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は73万8458人、前月に比べ323人の減少です。そのうち男性は34万7091人、前月に比べ126人の減少です。女性は39万1367人、前月に比べ197人の減少です。世帯数は32万1756世帯、前月に比べ86世帯増加です。この三三高知2014年10月号の発行部数は33万6千部。発行日は平成26年10月1日。編集・発行は高知県庁広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番25。 E メールアドレス11131@mark.keN.PREF.KOCHI.LD.JP ホームページアドレス http://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046。 なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。
次は10月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。まずは催しイベントのお知らせです。4件あります。その1、仁淀川一斉清掃。仁淀川に親しみ、その清流を守っていくために、仁淀川流域全体で一斉清掃を行います。日時、10月25日土曜日、8時から9時。ただし、高知市、土佐市エリアについては、7時から8時。場所、仁淀川町会場、佐川町越智町会場、伊野町五北会場、伊野町伊野会場、日高村会場、高知市土佐市会場。詳しくはホームページをご覧ください。詳しいことは高知県庁環境共生課、電話 088-8823-9046
821-4863 までお問い合わせください。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/sosHIKI/030701/にも詳しく掲載しています。その2、全国なぎさシンポジウム in 高知。人と海の接点であるなぎさの役割と大切さについて、有識者による講演やパネルディスカッションなどを行います。特別講演、講師は、高知工科大学副学長の磯部雅彦さん。パネルディスカッション。パネリストは、高知大学教授の原忠さん。NPO 法人黒潮実感センターセンター長の神田勝さん。NPO 砂浜美術館事務局員の西村由美さん。南国生活技術研究所代表の黒笹康史さん。日時11月6日木曜日13時から17時。場所高知市本町の県立県民文化ホール。定員500人。参加料無料。詳しいことは高知県庁港湾海岸課電話088-823-9887までお問い合わせください。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/sosHIKI/17501にも詳しく掲載しています。その3、第33回動物愛護の集い。会場、日時、内容の順に申し上げます。中央会場、高知市丸の内緑地。10月19日日曜日、10時30分から15時30分。1、子犬の譲渡会。2、ポニーとの触れ合いコーナー。3、ペットのしつけ、飼育相談。高知市桟橋通りのワンパーク高知アニマルランド。10月19日日曜日、11時30分から15時。1、動物慰霊祭。2、動物クイズラリー。江南市野市町の県立野市動物公園。10月19日日曜日、9時30分から17時。1、ぬいぐるみのパレード。2、クイズラリーなど。秋会場、秋市寿町の秋市健康ふれあいセンター元気館。10月26日日曜日、9時から13時。1、犬のしつけ飼育相談。2、ペットの健康相談など。旗会場、宿毛市山名町の宿毛市総合運動公園。11月16日日曜日、10時から14時。1、犬のしつけ、飼育相談。2、ペットの健康相談など。参加料無料。ただし、県立野市動物公園は通常入園料が必要です。詳しいことは、高知県庁食品衛生課内、動物愛護推進協議会高知県事務局、電話088-823-9673までお問い合わせください。ホームページ http:// www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/131901にも詳しく掲載しています。その4、狩猟フォーラム。女性ハンターの講演。若手ハンターのトークセッション。狩猟免許取得相談。ハンティング模擬体験。ジビエ料理の試食など、狩猟の魅力を実感できるフォーラムです。日時10月25日土曜日13時から17時。場所、香美市土佐山田町の高知工科大学講堂。参加料無料。詳しいことは高知県庁鳥獣対策課電話088-823-9039までお問い合わせください。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/12160-1にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。4件あります。その1、大規模な土地取引には届け出が必要です。大規模な土地の取引をした権利取得者、飼い主などは、契約を結んだ日を含む2週間以内に土地の所在する市町村役場への届け出が必要です。国土利用計画法に基づき届け出が必要となる面積は、市街化区域2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域5000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域1万平方メートル以上。詳しいことは、土地の所在する市町村役場、または高知県庁用地対策課、電話088-823-9817までお問い合わせください。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/17-0301/にも詳しく掲載しています。その2、競争入札参加資格の申請受付。平成27年から29年度に高知県が発注する製造を含む物品の購入、及び清掃、警備、及び設備保守管理を除くサービスの競争入札参加資格者名簿への登録希望者の申請を受け付けます。受付期間11月4日火曜日から12月3日水曜日。申請書配布場所、高知県庁1階県民室。須崎を除くそれぞれの福祉保健所。須崎農業振興センター。高知県庁総務事務センター。申請お問い合わせ先は、高知県庁総務事務センター。電話088-823-9788です。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/18000/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから申請書をダウンロードすることもできます。その3、 産業廃棄物の適正処理に関する講習会、産業廃棄物の適正処理に必要な基礎的知識を習得していただくための講習会を開催します。開催日時、場所を申し上げます。秋会場、10月16日木曜日、13時30分から15時30分、定員50人、安芸市本町の安芸商工会館、須崎会場、10月21日火曜日、13時30分から15時30分、定員80人、須崎市新町の須崎市立市民文化会館、旗会場、10月24日金曜日、13時30分から15時30分、定員120人、四万十市宇山さつき町の高知旗 JA 会館、高知会場、10月28日火曜日、14時から16時、定員120人、高知市本町の高知会館、対象、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者。お申し込みお問い合わせ先は、一般社団法人高知県産業廃棄物協会、電話 088-872-5056 です。ホームページ http://www.kochi-sanpai.or.jp にも詳しく掲載しています。その4、平成26年度屋外広告物講習会。屋外広告物に関する知識を習得していただくための講習会を開催します。日時11月28日金曜日、9時から17時。場所、高知共済会館。参加料3400円。申し込み期間、10月6日月曜日から11月7日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁都市計画課、各土木事務所、高知市都市計画課、対象、屋外広告業に従事している方、これから従事しようとする方、または広告物の管理者の方。申し込み方法、郵送または持参。定員100人。お申し込みお問い合わせ先は、高知県庁都市計画課、電話 088-823-9846 です。ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/sochi.ki/17-1701/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。次は相談のお知らせです。労働相談窓口のご案内。県労働委員会では、労働相談により職場でのお悩みを解決するお手伝いをしています。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。連絡先、電話 088-821-4645、 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。ただし、祝日、年末年始は除きます。メールによるときは、ホームページ上のメール送信フォームをご利用ください。費用、無料。詳しいことは、高知県労働委員会事務局までお問い合わせください。 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/240101にも詳しく掲載しています。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、砂利採取業務主任者試験。日時11月14日金曜日10時から12時。場所高知市丸の内の高知県庁西庁舎地下会議室。出願期間10月14日火曜日から31日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー。高知県庁用地対策課。出願方法、願書を持参または郵送。当日消印有効です。受験料8000円。お申し込みお問い合わせ先は、高知県庁用地対策課、電話 088-823-9819 です。ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170301にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。その2、平成26年度後期技能検定試験。技能検定は労働者の技能を一定の基準で検定し、これを考証する国家検定です。試験区分、学科試験及び実技試験。高知県での検定実施職種、機械保全、農業機械整備、建築大工など46職種。日時12月3日水曜日から平成27年2月15日日曜日。場所、高知市布志田の県立地域職業訓練センター。ほか、検定職種により異なります。出願期間、10月6日月曜日から17日金曜日。募集案内配布場所、高知県職業能力開発協会、高知中村高等技術学校、ポリテクカレッジ高知、高知職業能力開発促進センター。出願方法、郵送または持参。受験申請書に受験手数料を添えて提出してください。対象、職業訓練歴や学歴により異なりますが、受験する職種の実務経験が必要となる場合があります。受験手数料、実技試験17,900円以内、受験する職種や対象者により異なります。学科試験3,100円。お申し込みお問い合わせ先は、高知県職業能力開発協会、電話 088-846-2300 です。ホームページ http://www.kovada.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は講座・講演のお知らせです。2件あります。その1、平成26年度人権啓発研修ハートフルセミナー第4講座、発達障害のある大人の支援活動を行う講師が、 発達障害の特性を生かす方法や周りの対応など当事者の視点から紹介します。講演、発達障害のデコボコ、できるを生かそう。講師は NPO 法人発達障害を持つ大人の会 DDAC 代表の広野由衣さん。日時10月18日土曜日14時から16時。場所、高知市大原町の高知県教育センター分館大講義室。申し込み期限10月17日金曜日。応募方法、電話、ファックス、またはメール。定員120人。受講料無料。託児、無料託児所がありますが、対象は3ヶ月から就学前児童で、事前予約が必要です。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人、高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681、ファックス 088-841-4440、メール center.kochi-jinken.or.jp です。ホームページ http://www.kochi-jinken.or.jp/にも詳しく掲載しています。その2、DV 防止啓発講演会、傷のそばに佇む、DV とトラウマを考える。DV は身体だけではなく、心にも深い傷を残します。時間とともに渦漏れ、外から見えにくくなったトラウマへのケアについてお話を伺います。講師は、精神科医師、一橋大学大学院社会学研究科教授、医学博士の宮地直子さん。日時11月22日土曜日13時30分から15時30分。場所、高知市朝日町の高知男女共同参画センター総礼。申し込み方法、電話、10月7日火曜日9時から受付を開始します。定員100人、参加料無料。託児、無料託児所がありますが、対象は6ヶ月から就学前児童で、事前予約が必要です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100 です。ホームページ http://www.sole-kochi.or.jp にも詳しく掲載しています。次は募集のお知らせです。高知県の農業が学べる高知アグリスクール研修生募集。県立農業担い手育成センターでは、高知県の農業の特徴や基本的な栽培技術を学ぶ講義に加えて、U ターン、I ターンの先輩就農者等の貴重な体験談も聞くことができる研修を開催します。研修終了後、希望者は、久保川アグリ体験塾での農業体験、アグリ体験スクーリングもできます。農業に関心があり、 県内にお住まいの方はぜひご応募ください。募集期限11月4日火曜日、募集案内配布場所、高知県庁1階県民室。応募方法、応募用紙の提出、ファックスまたはメールでも受け付けます。定員20人、参加料5100円、消費税込み。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁環境農業推進課、電話 088-821-4532、ファックス 088-821-4536、メール160501@ken.pref.kochi.lg.jp です。ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160501/ にも詳しく掲載しています。最後に、高知県教育委員会特別支援教育課から視覚障害をお持ちの方の生活の質を向上させることなどを目的として、11月1日の土曜日、高知市大前町の高知県立盲学校で行うイベントについてお伝えします。午前9時から12時には、見えづらく日常生活に不便を感じている高校生以上の県内在住の方を対象に、パソコンやデイジーの講座、参加者同士の交流会などを実施します。また午後1時から4時には、視覚障害者の支援に関わる方々を対象とした視覚障害者サポート講座や体験会などを実施します。見えづらさのためになかなか外出できない方や、新しい情報を得たいとお考えの方が一歩踏み出すきっかけになればと思いますので、ぜひふるってご参加ください。以上、三三高知10月号、10月1日付高知新聞朝刊に掲載した高知県からのお知らせ、高知県教育委員会特別支援教育課からのお知らせをお伝えしました。